コンコー様ありがとうございます。コンコー様ありがとうございます。コンコー様ありがとうございます。コンコー様ありがとうございます。はい、7月4日の朝のご記念をともにいただくことができまして大変ありがたいことですね。先ほど三輪さんが朝日がとても綺麗だったとおっしゃっておりましたが、それで私は思い出したんですが、昔父がまだ元気な時にですね、旧広前の裏の住吉山に毎朝一緒に登りましてね、日配をさせていたんですね。狼狼行くから行くと朝日が昇ってくるのをそちらに向かってですね、東の空に向かって、日配の作法というのですね、狼狼に通過が行くと私は狼狼に通過が行くと私は、でこの船を漕ぐようにエッサエッサしたね、この左飛びとやるんですね。そしてせいゆうてこうガーッとこうお日様をね、この自分の中に飲み込むような感じでいただくんですね。それで柏で降りて、それで終わるんですね。今年の夏は非常に暑いということで、まあ皆さんどういうんでしょうかね、警戒というんでしょうか、どうなるんだろうかという心配と、熱中症にならないようにということをね、まあ、みんな意識されて、まあ、その昨日もですね、朝ラジオのニュースを聞いておりましたが、昨日も全国で大勢の方が、2歳から102歳までの方ですね、熱中症で救急車で運ばれたそうです。重症の方もあるそうですね。でそういうその一番 の, その熱中症のですね、元は言うまでもないことですが、この太陽ですね、太陽の光があまりにもこう強くなりすぎてですね、高温になっているわけですね。それはその通りなんですけども、もう一つね、私はその初代父と一緒に朝日配をさせていただいた時のことを思い出しますとね、この私たちの命の根源では、ね、朝お日様が昇ってこなかったら大変ですよね。教祖様が42歳の時に、のどけの病で、もう九死一生と言われてですね、近所の人たちが集まってご祈祷したんですね。当時はまあそういうことがよくあったようですね。もう文さんはもうお遠慶最後の死に土産にみんなでご祈祷してあげようやというふうな感じなんですね。ご祈祷したから助かるとかいうふうには思わない人もいたみたいなんですね。もちろんその家族は一生懸命ねご祈祷することによって、回復することを願ったと思うんですよね。でその時にですね、大橋二郎という、まあ、教祖様の赤澤家と親戚のですね、二郎さんという方ですね、四国の石地さん の, その修験道の先達をしてた、ね、その人が先達で祈祷するわけ。そしてその祈祷をしたときにですね、こう神がかりがあるんですね。でいろいろご無礼があったその指摘、ね、そしたらそれに対してですね、そういうご祈祷でその神様からですね、いろいろこう指摘されたらですね、それをそのまま受けてはいけないという、まあ、決まりがあったね、でその役目をする人がですね、祈祷してくれる人の諏訪家にいる人がですね、そんなことはありませんってね言うんですね。ほんなら教祖様はその隣の部屋で遠に横と会っていたんですけど、なんということでいいんだろうか、どこにご無礼があるかわからないがなと、自分では神様にご無礼をしたんじゃないかなという思いで、その様子を聞くわけですね。そしたら神様がお前は良いと言ってですね、 ハイハイでもこっちに出てこいと言ってハイハイ出ていくわけですね。ボビトの場合、まあ、難度の方に休んでおられる。それがこの座敷の方に出てくる。まあね、犬の年、豆で米の飯を食わしてやると。一天使が日々頭の上を持って通ってやる。一天使というのはこのお日様のことなんですね。お日様がお前をちゃんと守ってやったぞという、そういうことを神様が伝えられるんですね。それからなんと不思議なことにどんどん回復されて起き上がってですね、仕事ができるようになったわけですね。ですからそのことがですね、当時のまあこの新聞もテレビもない時代ですけど、まあたちまち広まりますよね、噂で。口から口へね、これが一番ひょっとしたらね、今でもテレビやね、ネットよりも人間の噂の方が早いかもわからないですね。ネットというのもそんな感じがしますね。ちょっとしたなんかこう、ちょっとしたデマでもすぐ広がりますよね。なんと文さんはもうご縁由で言おったのがもうなんかおかげをいただいたんじゃんってね、そういうふうなことが広まっていくわけですね。そしたらそのもともとこう信心深い人でしたからね、でその不思議がいろいろ不思議が現れるわけですね。この天に一家ということをその時に祈祷の時に言われるわけです。天に一家というのはね、まあ天と親戚になる、それから天気のことが分かる。実際に今日様は朝出かける時にですね、今日はもう雨が降るからやめとけというやつはやめとくんですね。そしたら雨が降るんですね。で出かけて行ったとも、もうすぐ雨が降るから帰れ言われて帰るわけです。雨がザーッと来るわけです、まあ、近所の人見てますからね。おお、もう文さんが帰ったけん帰ろうでそういうことになるんですね。でその天候のことが分かるいうのはものすごく神秘的なことであって、みんなからしてみたらもう今のような天気予報とかいうのはありませんからね。ものすごくそのみんなが注目するわけですね。それでそのだんだん文さんのところに行って頼もうやいう人が出てきてですね、とうとうそのもう百姓する暇がなくなるぐらいみんなが押しかけてくるようになるんですよね。それが、行き詰まったのが安政6年ですね。42歳から46歳の間、数年間の間にそういうことが起こってくる。最近、昨日でしたね、関西の方の人から電話がありましてね、先生、なんか預言者がですね、7月の5日に大災害が起きて、もう大変なことになると言うんですが、うちの息子が東京の方におるんですが、大丈夫でしょうかって、全然分かってきたんですよ。それで私はね、そういうデマにね、惑わされてはいかんよ。私はね、神様からそんなことを一言もいただいてないから大丈夫ですよ。で私も実は学院生の時からそういうね、お天気のこととかいろいろお知らせいただくようになってるんですね。で、その通りになるわけですよね。だから人間の心の中にはね、皆さんが思っている以上にすごい働きがあるんですよ。昨日私ちょっと午後仮眠を取ってましたらね、新次先生が夢の中で出てきて私にわーってこうなんか言うんですね。で目が覚めてすぐ間もなしに新次先生から電話かかってきたんです。そういうことってあるんですね。電話かかってくる直前にその夢で新先生は私に何か言おうとしてるっていうお知らせなんですね。まあよく言われる夢知らせとね。そういう働きというのは人間が最近はちょっと衰えてますけどね、みんなあるんですよ。よくまあ世間で言う第六感とか言いますけどね、これ皆さん否定しちゃいけないですよ。 まあ、それを挙げたらキリがないですけどね、そういうことを言ったらキリがないですけど、たくさんあるんですね。だから、まあ、その私が昨日その関西の方の人から聞いた、なんか占い師の方というか預言者が女性の方らしいですけどね、そんなことを言って今日本中に広まってるらしいですね、それが、ね、私ははっきり言いました、そんなことないよって、心配しなさんなって、ね、で7月の6日の日に私に電話してきてください、先生やっぱり大災害が起きたなって言ってかけてきてもいいし、何もなかったな言ってかけてもいいけどね、何もないから心配しなさんなってはっきり私言ったんですね。で、皆さんが一番この身近なお年間にはですね、まあ、この姫さんの親戚になる姫田三五郎さんという方が有名な方がおられたんですね。この方は目が失明してたのが、嫁さんの薬さんの日産3年3年の6年の日産で海岸のおかげで抱かれたんですね。で、今日様のご礼ずっと自分もお礼参りをして徳をいただかれたんですね。で、今日様の神徳というのはすごいものがありまして、ある時三五郎さんが今日様のところに参ってね、帰りがけにね、すれ違った人が、一緒になった人がね、眼病はな、焼いと据えたらええんじゃんって言うた人です。そうかいなと、まあ、その目が開いたんだけど、まだ目が完全に治ってない状態のところですね。それで、その一見して分かりますから、あんた目が悪いんじゃないって、目が悪かったら焼いと据えたらええんで、言って。三五郎さんがそうかいなと思った。そしてその次に参った時に、京様がこう言われたそうです。馬の年、この間帰りがけにおかげを落としたのが、いや、私は別におかげを落としたりしません。この方よりは目を治すのが上手な者がおるいう話を聞いたろうが、って恐ろしいですね、教祖様のその眼力というか。で、そういうことがあったということが伝えられた。三五郎さんも実はそういうおかげをあったといただかれてね、三五郎さんがその工事の人ですよね、で沖の畑で仕事しとるときに泥棒が入っとるいうお知らせを言ったんですね。で、この桑尾に行ったままぐっとご記念した。そして急いで家に帰ったら、その泥棒が玄関先で金縛りに落とったそうです。ちょっと今の時代ではそういう話をしたら皆さんそんなことあれへんと思うでしょ。あるんです、そういう神様が私たち人間にみんなそういう働き能力をくださったんですよ。みんなが使ってないです。便利になりすぎて、世の中は便利になりすぎて、テレビや新聞やネットばっかり頼って、自分の心の中にあるそういう神様の心とつながってるものというのはもう眠ってしまってるんですね。さっき言いましたように、その先達さんがね、伊勢市の先達さんがその神様の言葉をね、教祖様で教えてくださった通りになって、教祖様は一代豆で米の飯を食わせていただいたんですね。そして大勢の人を助けた。それからさっき言うようにご神徳をいただかれて、遠くの人が何を喋ってるか、遠くで何が起きてるか、明日の天気はどうなるか、今日その全部分かられるようになった。から生き神ということになった。生き神というのはね、それは今日様は特別な人やから言ってみんな言いますけど、みんながそういうおかげを受けられると今日様おっしゃって、現に私も学院生の時からそういうおかげをいただいておる。ね。だからこのお取り次ぎの中でも皆さんにこうなるよって言ったらなる。先生が言った通りになりましたってよく言われるんですけど、それは私が別に特別格別なんか変なことしてご祈祷してるわけじゃないんだけど、心の中に教えていただく働きがあるから、それは皆さんもあるんですよ。そこをしっかり自分が大切にしていくことがいるんですね。はい、今日もどうもありがとうございました。